Okay, let's go to Ephesians chapter. Okay. So we've been talking about love. And we've talked about love as relationships. And we talked about how relationships don't just happen. But relationships require that you put some effort into that relationship.
その関係の中に愛があるためには、お互いが努力を、お互いが、それに努めていく必要がある。
Because even though you have love that is pulling you together,
で、そのお互い二人のことをね、こう結びつける愛があったとしても、
which makes it even tense if you grow apart。
ただ何もしないでいると、その愛がこうぐーっと引っ張られて、天板のように引っ張られて、それがこうテンションになってしまう。
Even though you have that love that pulls you together, life is always pulling you apart.
たとえこの二人の間に愛があって、その二人を結びつけているとしても、この人生を生きていく中で、それが二人はどんどんどんどん自然にこうすれ違っていってしまう、距離が離れていってしまうもので、それが人生である。
So you always have to be walking towards one another, closing that distance.
なのでその距離が縮まるように離れていかないように縮まるようにそばにいられるようにお互いがお互いの方に歩み寄っていく歩み続ける必要があるんです
We talked about how a way to close that distance is to speak one another's love language
でその距離を縮めるためにお互いの愛の言語をして、まあ、その愛の言語でこう愛を語り合う伝え合う必要があるということを学びます
Not just your love language what makes you happy
自分が受け取りやすい愛の言語ではなくて
But to speak the other person's love language what makes them happy
相手が必要な相手が愛を感じられる愛の言語を語っていく必要がある
And usually this requires sacrifice
でそのためには犠牲が必要ですか犠牲が求められます
That you are going to do something that you don't want to do
そういう時けどこう愛を伝えるためには自分がしたいことではないこともしていかなきゃいけない。
But you're going to do that because you love the other person.
でもなんでそんなことをするのかって相手のことを愛しているから。
And we get the best example of this from our Lord Jesus Christ.
でこの一番のお手本、一番最高のお手本を私たちはイエス様に見ることができます。
Now Jesus before he went to the cross.He was in the garden and he was praying.
イエス様が十字架にかけられた十字架に向かっていく直前にイエス様はゲッセマネの園にいてそこで祈っておられました。
And I think this shows us very, very clearly.
で、そこに本当にその愛の姿、犠牲の愛の姿がはっきりと現れているんです。
Because Jesus did not say, I am so ready to do this. I am ready for the cross. I am there. I am looking forward.To go into the cross and dying for all these people so they can be saved. Woohoo! Let's do this!
イエス様とゲッセマネを祈っていたときに、うわもう十字架にかけられるのも楽しみだなってみんなのことを救うのもう楽しみでしょうがない。早く十字架にかかりたいって言ってはいませんでした。
Actually, when he had the last supper with the disciples, Jesus was looking forward.Having supper with his disciples.
ただこうその前の最後の晩餐を弟子たちとこう過ごしていた時にイエス様はこの食事を弟子たちとねあなた方と共に取るのを楽しみにしていたっては言ってましたね。
So I kind of think that spending time with those guys, quality time, right, was Jesus' love language.
こうイエス様はそのそう。弟子たちと共に過ごす、ね、食事だったりこういろんなことで一緒に過ごす時間を本当に、楽しんでいるらしいそこで愛を感じていた、
right?
なので、まあ、クオリティタイムが一つ一つあり
They're just hanging out and they're enjoying each other and they're, you know, that was like Jesus getting pumped up like, oh yeah, this is great
こうそう一緒にいろんなことをして、一緒にただただ過ごしているそのクオリティタイムでイエス様は愛を感じていた
I don't think dying on a cross was Jesus' love language.
だってこう十字架にかけられて死ぬっていうことは別にイエス様の愛の言語ではなかったはずです。
No.
そんなことないです。
He didn't want to go to the cross.
十字架にかかりたくはなかったんですよ。
In fact, Jesus said, Father, let this cup pass from me. I don't want to do this.
イエス様はそのゲッセマネの園の祈りの中で父なる神様父よってどうかこの杯を私から取り去ってくださいって、言っていたんですよ祈っていたんです。
He had tears and sweat like blood.
イエス様は涙を流されて血の汗を流されていた。
And yet he said, nevertheless, not my will, but thy will be done.
でもその祈りの中でイエス様はでも私の望むことではなくてあなたの望まれることがなりますようにって祈るんです。
And so when Jesus says to us, love one another as I have loved you.
イエス様がこう私たちに、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいとこう言われる。
He's calling us to do what we don't want to do.
なのでイエス様と同じように私たちは自分たちが本当はしたくないことでも愛のためにしなさいとこうイエス様は言っているんです。
So, for example, the other night, I was over here and playing games with a bunch of you.
でも、この間、昨日か一昨日のように、ここで、ね、一緒にゲームしてたんです。
And we're having fun, and we're playing the games, and that's my love language.
で、こう一緒にこうゲームして、ね、楽しい時間を過ごして、まあ、それがこうジョナサンさんのラバン、愛のゲーム。
I'm loving it. I'm just like, yeah, this is fun.
めっちゃ楽しいし、本当大好きなんです、そういう時間が。
Okay. But that's actually not love.
でもそれって愛では実はないんです。
That's just having fun.
それってただ楽しい時間を過ごしてるだけ。
It's when I do what I don't want to do.
自分が本当はしたくないことを愛のためにするするっていうこと。
But I do that anyway.
本当はしたくないんだけどでもする。
That's love.
それが愛なんです。
Now as a married couple, I recommend you do both.
で、まあ夫婦として、おすすめするのはそのどちらも持ってください。
Have fun.
楽しんでください。
Do the things that you both enjoy doing.
自分が好きなことをやって楽しい時間をぜひ過ごしてください。
But also do the things that you don't want to do for the other person.
でも同時に自分がしたくないことであっても相手のために相手を愛するためにそれもしてください。
Now, Ephesians chapter 5, verse 21.
エフソ人への手紙の5章を5章5節あ、ごめんなさい
5章21節 It says submitting to one another in the fear of the Lord、
キリストを恐れて互いに愛し合いなさい。
Now this is a really great passage and in the Bible we have lots of verses that uses this phrase 互いに one another
このここにあるね、互いにというその言葉っていうのはこう聖書の中で本当にたくさん使われている言葉です。
And you can go look all these up, and there's a whole list. I can fill a whole page of places where Jesus is telling us love one another.
で、イエス様が私たちにこう互いに愛し合いなさいって言ってる箇所本当にたくさんあるんです。
Okay, love one another. That's the basic.
それが本当にまず、ベースライン、根底にあります。
Then, chapter 6, chapter 5, verse 22, next verse.
5章の22節。
It says, Wives, submit to your own husbands as to the Lord.
妻たちを主に従うように自分の夫に従いなさい。
So I want you to understand the context here.
なので この言葉が書かれているこの御言葉が書かれている、その背景をぜひちょっと理解してほしいです。
In my Bible, there's a very unfortunate heading. Okay, right here between verse 21 and verse 22, it says marriage, Christ and the church. And so this looks like this is a new section.
聖書によってはね、21節 と22節の間でこう区切られていて、そこにこう、まあ、込み出しみたいなのが書かれているので、あキリストにある結婚みたいなことが、あ込み出しが書かれている聖書もあるんですけど、
And so many people start reading at verse 22.
なのでそのあ結婚について書かれているのはここだって22節から読み始めてしまう。
So we're going to talk about marriage and what God thinks about marriage and how couples should relate to one another. We start in verse 22.
なのでキリストにある主にある夫婦として、結婚生活をしてどうすればいいのかというところを学ぶときに22節から始めてしまう。
But that's not what the Bible says.
でもそれが本当はそう、先生はそのことは、ちょっと間違った読み方になってしまうんですね。
Because verse 21, the verse right before it, says that you have to submit one to another.
なぜならその直前の21節にキリストを恐れて、互いに、従い合いなさいという言葉があるから。
It's not one way.
一方ではない、一方通行ではないですよね。
It's not simply that you have to submit to your husband.
妻が夫に従わなきゃいけないというだけではないんです。
It's not simply that your wife has to submit to you.
夫が、逆に、なんて言ったかな。妻が夫に、また夫が妻にこうどちらか一方にこう従わなきゃいけないという言葉ではないんですね。
It's both ways.
もう双方に、お互いにって書いてあるんです。
That is the basic foundational in that as Christians, we are always to be submitting to each other.
なので、このイエスの弟子として、クリスチャンとして、私たちはまずこの土台としてキリストを恐れて互いに従い合うってことが必要になってくる。
Now in verse 22,Paul writes, "Wives, submit to your own husbands as to the Lord."
で、その次に、妻たちを主に従うように、自分の夫に従いなさいってあります。
And then in verse 25, he writes, "Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her."
で、25節には、夫たちを、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさいってあります。
Now, does this mean that wives, you don't have to love your husband?
ってことは妻たちは夫を愛する必要はないんでしょうか、従いなさいって書いてあるから愛する必要はないんでしょうか。
Of course not. Of course you have to love your husband.
夫のことを愛する必要があります。
Does this mean husbands you don't have to submit to your wife?
じゃあここに書いてあるように夫は妻を愛するけどじゃあ従わなくていいのかって。
Of course not.
そんなことないですよね。
So why does Paul say this?
じゃあなんでパウロはこんな書き方をしているんですか。
I heard one preacher say it's because sometimesWives forget to submit to their husbands.
まあ、ある、説教者の方は、まあ、妻がよく、夫に従うことをよくそのことを忘れちゃうからここにあえて書いてある。
And husbands forget to love their wives.
で、夫はよく妻を愛することを忘れてしまうのでここに、リマインダーとして書いてある。
So it's a reminder. Okay. But what I want to talk about is what does it mean to submit?
じゃあ従うってことはどういうことなんですか。
And the best way to explain it is using I like the Japanese version aigasa.
従い合うということの、まあ、一番わかりやすいイメージとしてよくある aigasa。
You're sharing an umbrella.
一つの傘をこう一緒に使っている。
Like today.
今日はですね、雨が降っているから。
Okay. And You're sharing that umbrella, and so if, for example, I'm as the husband holding this umbrella over my wife, and she is holding the shopping.
例えば、ジョナサンさんが、まあ、少しこう傘を、リエさんと、まあ、ジョナサンさんのために持つ。で、リエさんは、買い物した荷物を持つ。
What is my job?
ジョナサンさんの役割は何なんでしょう。
My job.Is to make sure that she and these precious packages don't get wet.
ジョナサンさんの役割というのは傘をさして、リエさんが濡れないこと、あとリエさんが抱えている荷物が濡れないことです。
Does it matter if I get wet?
この時、ジョナサンさん自身が濡れるかどうかというのは問題でしょうか。
Not really.
あんまりそこは問題ではないんです。
Okay.So I'm going to hold this umbrella over her and those precious packages And meanwhile, シャ
ッ。お父さんと傘を差してリエさんと荷物は守るけど、ジョナサンさん自身はちょっと雨に濡れてしまうかもしれない。
Now, what's her job?
じゃあリエさんの役割は何でしょうか。
So as we are walking together to the car in the parking lot from the stores to the vehicle。
じゃあ店から出て車に行くまでの間に。
Her job is to stay under the umbrella。
ジョナサンさんがリエさんの役割というのはジョナサンさんが差してる傘の下に自分がちゃんとこう い続けること。
So as we're walking along。If she suddenly says, "Oh, look at that window!"
でこう一緒に歩いてるのに、あれってあれ見て見てってリエさんがいきなりこっちの方に歩き始めたらどうな
ってしまう。She's gonna get wet.
リエさん濡れちゃいますよね。
Because I can't read her mind.
なんでかってこうジョナサンさんはリエさんの心を読むことはできないから。
Okay. So it's a we're cooperating here.
なのでここでこう二人が協力し合っているのがわかるかと思います。
I have to.Kind of lean this over here a little too far, and I'm getting wet in some ways.
ジョナサンさんは自分が濡れてしまうのはあるかもしれないけど、それでもこうリエさんの方によって傘を差して彼女が濡れないように荷物が濡れないようにする。
It requires sacrifice.
ここにはこう犠牲が伴うんです。
Okay. And she can't just go any direction she wants to. She needs to say, "Oh, look at that window over there. Let's take a look at it."
リエさんは自分でやりたいようにこう動いていいわけではなくて、ちゃんとジョナサンさんの近くにいるなのでそうあれ見てなんか面白そうなのがある素敵なのがあるなってこう言ってはいけないんですよね。
いけないんじゃない、ええ、ゆっくりでそこ見たいよかはいよじゃあ一緒に行こう、ね、That works That's fine But if you suddenly just go You're gonna get wet
ゆっくりならそう相手が分かるようでなら大丈夫だけど一緒に行けるからそうだけどいきなりやってはいけない。
Okay, do you see how this works? So she has to sacrifice. She can't just go in any way she wants to.
なのでここで彼女も犠牲を払う必要がある。自分がやりたいことを全てやっていいわけではない。それをちょっと手放す、我慢するっていう忍耐するっていう必要がある。
I have to sacrifice. I can't just keep myself dry.
でジョナサンさんも自分が濡れないようにということにこうやってはいけない、まあ、そこでこう犠牲を払う必要がある。
She thinks, why don't you just get two umbrellas?
まあ、2つ買えばいいじゃんって言うかもしれない。
Okay. You know, we were quite young, and our son was born, and he was still pretty little.
でまあ、息子が、ね、生まれたばかりの時まだ小さかったので、まあ、私たちも若かったんです。
And, I was upstairs on the second floor of the house watching our son.
で、ジョナサンさんは2階、家の2階にいて、まあ、息子の赤ちゃんの、ね、息子を見ていたんです。
We're playing with toys on the floor.
一緒に、おもちゃに床に座っておもちゃで遊んでいて。
And I hear something from downstairs. I hear, I'm going to go out!
でそう下からね、マリエさんの声がして、ちょっと行ってくるねって声が聞こえたんです。
I'm gonna take your bike!
ちょっと自転車借りるね。
自転車じゃなくて、
バイク、原付きか、原付き。
スクーター。
スクーター。
And I'm like playing with my son who's talking, rah, 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 and I'm kind of half hearing this. I'm like, way!And the door shuts. And I thought, Ma, she should be okay. And.She had never ridden a scooter before.
で、リエさんね、原付きバイク乗ったことがなかったんです。
And so I'm playing with Keita, and you know we're enjoying the time, and I'm like, she hasn't come back yet.
で、まあ、その後ね、こうずっと息子と遊んでて、時間が過ぎるんですけど、あれ、まだ帰ってこないな。
She hasn't come back yet.
まだ帰ってこない。
And finally, she comes in the door, and she had fallen on the bike.
でそうあの最終的に、まあ、帰ってくるんですけども、あの原付で転んでしまった。
And I had to take her to the hospital. And she had a bruised knee.
でこう膝を、ね、こうぶつけてしまったんで、あの入院、あ、入院じゃない、病院に連れて行かなきゃいけなくなっちゃったんです。
And I thought, oh, I should have more forcefully said, don't go by yourself.
まあ、なので後でこう振り返って、ああ、あの時一人で行っちゃダメだよって原付まだ乗ったことないでしょって言うべきだな。
And she should have, of course, not have suddenly just gone for it.
さん、森さんね、いきなり初めての原付一人で乗るべきではなかったかもしれません。
As a couple, we need to work together.
夫婦は二人がね、一緒に協力し合わなきゃいけない。
We need to help each other.
お互い助け合わなきゃいけない。
And sometimes that means that we need to submit to one another.
っていうのは、時にそれはね、こうお互いにこう従い合うっていうことが求められる。
Submitting is not just agreeing.
従うっていうのは相手に合わせるっていうことではありません。
But it means that I don't do what I want to do.
っていうのは従うっていうのは一つはこう自分がしたくないことをする。
逆。はい。したいのことをしない。
本当はしたいっていうことをそうしない。
So I limit myself. I don't do what I want to do.Because my partner says, don't.
And so, なのでそう自分が本当はしたいんだけどそれをこう制限かけてそれはしないなんでかって相手がそれはしないでねって言うから。
So a few years back, my wife got the telephone call in the middle of the night from the hospital that I am, had a ski accident.
で、あ、そう、あの、あの先日のメッセージもあったこうジョナサンさんが群馬で、ね、スキーであの事故を起こしてこうあの意識不明のになって病院に運ばれた時にその病院からリエさんに電話があったんです。その
And after she came and got me and brought me back and they did surgeries on me
であのリエさんはその病院に駆けつけてでその後あのジョナサンさんそこでこう手術を受けることになります。
My wife told me Jonathan
でリエさんは、ね、ジョナサンさんにジョナサンって言うんです。
NoMore skiing. I love skiing.
もうスキー大好きなんです。
But when I ski, I am 16 years old.
スキーしてた時
スキーする時には16歳になるような
気持ち的な気持ちはね。
No, I am 16. 時だけでない。Okay. The only problem is my body does not understand.
でも体がついてこないんです。
And so my wife said, "Honey, no more skiing."
で、スキーはもうダメで。
When I ski, I go fast.
ジョナサンさん、スキーするときもめっちゃ速く滑っちゃうんです。
I like to race.
もう競争するの大好きなんで。
I go as fast as I can.
もうできるだけ速く滑る。
On the steepest place possible.
もう急な斜面ならもう大歓迎。
And I usually wear a cowboy hat.
で、カウボーイハットかぶって滑ります。
This is on purpose.
あえてそうする。
Because If the cowboy hat comes off, it means I'm going too fast. I need to slow down.
なぜかというと、カウボーイハットをかぶって、まあ、それが飛んでしまうぐらいなら、ちょっと速くしてみた。
And it has a little chain, so I get it back. And, but if that cowboy hat comes off, I know, okay, gotta slow down.
でそうカバーハットが飛んでしまったらもうあこれは早すぎたなってことでちょっと速度を緩めるようにする。
But if I don't, I just go as fast as possible.
でもそれがなかったらもう無制限にピューンって滑っちゃうらしい。
She knows that.
それをリーさんは分かってる。
And so she said, no, no more.
もうダメ。
And I have submitted to my wife.
なので私はリエさんの言葉に従っています。
I don't agree with her.
同意はしてない。自分はそう。賛同はしてないんですけど、本当は。
I know, I can still ski.
なんでかって、もう自分はまだ全然まだスキーできると思ってる。
And if I were to ski on the baby hill and not go fast at all, I would be absolutely fine.
全然こう緩やかな、斜面でゆっくり行けば全然大丈夫だって分かってる。
I wouldn't stay on the baby hill, would I?
でもそれもそうしないってこと
か。しない。I would go to the top of the mountain.
もう絶対スキーしたら山の外からもシャンと滑っちゃうからもうやらない。
She knows me.
それをリエさんは分かってる。
And so I'm submitting to my wife.
なので私はリエさんに愛するリエさんにこう従うことをしてるんです。
Okay. So this idea of the umbrella, this covering.And staying under the umbrella has been、used before.
でこのあいあい傘でお互いがまあ役割それぞれの役割を果たす、担ってで一緒に傘の下にいるということ。
And it's been taught that the husband, the man, is supposed to hold the umbrella.
でそこではこう夫が、まあ傘を持つ役割がある。
And I think this is wrong.
これちょっと間違ってると思う。
And there's some problems with that. Because it puts the man in the position of authority over the wife. Which is the idea that she needs to submit to me, but I don't have to submit to her.
でそう濡れないためには彼女はジョナサンさんに従う必要があるんですけどジョナサンさんは、まあ、言えば従うこともできるし従わないこともできる
And that's not what the Bible says.
でもそれは聖書が語っていることとは違うんです
It says we're submitting one to another.
聖書はお互い互いに従い合いなさいと言っています
And if you think about the umbrella,
で、まあ、傘のこの例えについて言うと
There are times when she holds the umbrella.
で時にはこうリエさんが傘を持つ役割を担う時もあります。
And I'm taking the car seat with the baby out of the car. It's heavy. She can't do that. And so she's holding the umbrella over both of us. Again, doesn't matter if I get wet. But the baby and the car seat are going to stay dry.
その時はそうリエさんが傘を持っててジョナサンさんはそう、車のチャイルドシート、赤ちゃんの乗ったチャイルドシートを、車から重いのでジョナサンさんがこう持ってきたでその時にはジョナサンさんが濡れるかどうかは関係なくて、まあ、チャイルドシートと赤ちゃんさえ濡れなければその時はいいんです
And she's gonna hold the umbrella over us,
right? で、リエさんはそうだからまあ、ジョナサンさんとか、チャイルドシート赤ちゃんのためにこう傘を差す
And her job is to keep the baby dry
で赤ちゃんを雨から守るのがリエさんの役割です。
And my job is to keep the baby under the umbrella.
でジョナサンさんの役割はその赤ちゃんを、ちゃんと、傘の下に、入れておくこと。
Okay. So if I move this way or I go that way, it's going to be a problem.
だから赤ちゃんの、乗ったチャレンジをこっちやったりこっちやったりすると濡れちゃうのでそれはもうダメなんです。
Okay. So there are times in a marriage where I need to submit to her.
なので結婚夫婦生活の中ではこう夫である、ね、ジョナサンさん夫側が妻に従う必要があることもあるんですもちろん
But there's also times in a marriage where the husband needs to submit to the wife.
でも同時に、そうそう妻が夫に従う必要がある時がある、うん、夫が
妻に従う時も必要。まあ、どっちも必要です。 Okay, so I want you to think like this. Think like you're playing a video game.
テレビゲームしてるとします。
Okay. Online.
オンラインゲーム。
And you're part of a team.
で、そのゲームの中のチームに入ってるとします。
And you know, you got the magician and the healer and the sword fighter and the archer and you're gonna go fight the dragon
で、まあ戦うゲームの中で、まあ、魔法使いがいて、なんか僧侶かな、僧侶と戦士と、弓使いがのキャラクターになってこう一緒に
戦うやつもね、剣の剣持ってるの強いやつもね、
戦士、そうです、
はい、
でドラゴンと竜と戦うんです、
はい、
And each of you have a role to play。
で、そのそれぞれのキャラクターがそれぞれの役割を担います。
Right? So he doesn't go run in with a sword.
なので魔法使いは剣を持ってこう行かないので。
Not gonna work. Okay? She's not doing the bow.
で、僧侶はこう癒す人はこうあの弓を持ってはいけないんです。
She's not trying to do magic.
で、剣士はこう剣を持ってね魔法をやってはいけないんです。
The one with the bow and arrow. She does bow and arrow.
弓や弓矢を使う人はそうです。弓矢を使っていく必要がある。
OK? You guys following me?
分かりました。
OK?
So, as you go on this mission with your team, who's the leader?
で、この、まあ、ドラゴンを倒すってこうミッションをやりにこのチームで、行くときに、じゃあリーダーは誰なんでしょう?
Who has authority?
誰がこう一番こう権威を持ってるんですよ。
Who tells everybody what to do?
誰がこう指示を出していくんでしょうか。
Actually, most video games, nobody does.
で、ほとんどのこうテレビゲームの中では誰もそれはしないんですね。
And if you say I'm the boss and you have to do this, everybody else leaves.
でこうオンラインでこうつながって全然知らない人たちチーム組んでやるときに、じゃ俺がリーダーだからついてくる、俺の指示に従いなんて言ったら、みんなこうそこから逃げちゃう、去っていっちゃうんですよ。
It's not fun.
面白くないからですね。
But you do what you need to do. You cooperate with each other to accomplish your mission.
でもそのチームっていうのは、まあ、自分それぞれのね自分の特性を知って、そのふさわしい役割を果たしていく、それで一緒に、まあ、ドラゴンを倒すというミッションをやり遂げていく、成し遂げていく。
So there's times when I need to hold the umbrella over her so that the shopping doesn't get wet.
なので、お嬢さんが傘を差して、リエさんとリエさんの持って抱えているこう買い物の荷物が濡れないようにこうしているときは。
Because the mission.Is to get the shopping home dry.
というのはその買った、ね、ものが濡れないように、ちゃんと無事に家まで届けるということがミッションだからです。
That's our mission.
それが私たちのその時のミッションです。
Okay. And there's times when she needs to hold the umbrella over me and the baby as I'm getting it out of the car.
で、まあ、ある時にはこうリエさんがこの傘を持って、で、ジョナサンさんがこう、チャイルドシート車から持っていく必要がある。
Because the mission is to get the baby in the house dry.
その時というのは車からこう雨濡れないように子供を家まで届けるというのはそれがミッションだったわけです。
All right? You following me?
So what is God's mission for your marriage?
ではこの私たちの結婚夫婦において神様が与えてくださっているミッションって何なんでしょう。
What is God's mission for your family?
または家族に、家族としてこう神様が与えてくださっているミッションというのは何なんでしょうか。
What's God's mission for your relationships?
私たちのいろんな関係における、おいてこう神様が与えてくださっているミッションって何なんでしょうか。
Verse 25
節
Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word。
夫たちをキリストが教会を愛し教会のためにご自分を捧げられたようにあなた方も妻を愛しなさい。26節キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためです。
That he might present her to himself a glorious church not having spot or wrinkle or any such thing but that she should be holy and without blemish。
ご自分で、シミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立てさせるためです。
So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh but nourishes it and cherishes it just as the Lord does the church.
28節同様に夫たちも自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。いまだかつて自分の身を憎んだ人はいません。むしろそれを養い育てます。キリストも教会に対してそのようになさるのです。
For we are members of his body, of his flesh, and of his bones.
私たちはキリストの体の部分だからです。
Oh, that's familiar. That's familiar, isn't it? We heard that somewhere before.
そう聞いたことがある箇所ですよね。
First day, right? Adam says, Oh, woman, you are bone of my bone, flesh of my flesh.
創世記のところでこうアダム、エヴァが使われたときにアダムがあなたは私の骨からの骨、肉からの肉っていう言葉を言いました。
And so a man shall leave his father and mother and be joined to his wife and the two shall become one flesh。
なので人は父と母を離れて妻と、その人は妻と結ばれて、そしてその二人は一体となるということが起こっています。
Verse 31.
31節.
And he quotes the very same place. He says, For this reason, a man shall leave his father and mother, be joined to his wife, and the two shall become one flesh.
ここでここその御言葉がちょっと引用されています。31節。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。
So in the same way that we're being joined together as husband and wife,
でこの夫と妻、男性と女性こう夫婦として結ばれるのと同じように
We are being joined together with Christ.
私たちはキリストと共に結ばれているんです。
And then he says, verse 32, This is a great mystery.
で32節にはこの奥義は偉大ですって書いてあります。
But I speak concerning Christ and the church.
私はキリストと教会を指して言っているんです。
So what we're doing as a church, folks,
私はこの教会としてやるときに、
is we are being joined together with Christ.
私たちは教会としてキリストと結び合わされているんです。
So the same process that we talked about before, that process of leaving our past life.
でプロセスの話をしました。最初に、まずはそれまでの人生から離れるという一つの
Leaving our normal.
自分が考える自分にとっての普通から離れるというプロセスがある。
And then joining a new normal.
そして新しい普通に、と結ばれていく。
That's completely different than what we had before.
っていうのは以前の普通とは全く違う普通になっていく。
The kingdom of God.
神の御国。
Where everything is upside down.
神の御国っていうのはこの世から比べたら全てがもう真逆なんです。
And we are becoming one with Jesus.
でも私たちはイエス様と一つにされていく、結ばれて一体となっていく。
That's what we're doing as a church.
その御国に入ることで私はそうイエス様と一体になっていく。それが私は教会が目指していることです。
We're in a marriage with Jesus.
やはり結婚においてでもそうですし、イエス様との関係においてもそうなんです。
So all the things that I taught you this week,
でこう今週末ね、いろんなこうメッセージを語ってきたんですけども、
Even if you are not married,
たとえ皆さんが結婚までしていない方であっても、
Listen.
ぜひね、ここから耳傾けていてください。
Because you're in that relationship with Jesus Christ.
なぜなら皆さんはイエス様とまず関係を手に持っておられるから。
But it's a mystery. It's hard to understand.
でもこれは奥義って書いてある。偉大な奥義って書いてあるよ。分かりづらいんです。
It's not just obvious.
もうはっきり分かるようなこと、すぐ分かるようなことではない。
Okay. So, all of you folks who are married.
皆さんの中で結婚されている方々には、
Or who want to be married.
またこう結婚したいなと思っている方々にとっては、
What is God's mission for your marriage?
皆さんの結婚における神様、結婚において神様が与えておられるミッションって何なんでしょうか。
You are providing a sample。
それは皆さんこう あるサンプルをこう作り出すっていうミッションがあります。
Like when you go to the family restaurant。
例えばファミレスに行ったとします。
And in the, in a, you know, they have in the window in front before you go in, they have all the plastic food.
まあ、ファミレス入るとこう、なんだ、
Do they still do that in Utah? Mm-hmm. Okay.
食品サンプルがこう、メニューにね、まあ、食品サンプルが置いてある。
はい。And you can look in the window and you go, oh, that chicken looks good.
うまそうだなって。
I want to have some of that chicken.
ああ、ちょっと食べたいな。
あ、餃子美味しそう。餃子、I want some of that 餃子。Right? And it's amazing. They don't do this in America. Right? And we don't even have pictures of the food. You just kind of, they give you a little, you know, sentence that says, we have chicken.
アメリカでは食品サンプルが置いてあることもないし、メニューにこう絵が載ってるってこともちょっとない。
You're like, okay, I think I want the chicken, maybe.
なので、まあ、その字がね、字だけで書いてあるので、ああ、チキン食べたいかなーっていうぐらいなんです。
But not so in Japan. In Japan, you get a sample.
で、日本はある食品サンプルが置いてある。
Or at least you get the menu with pictures.
メニューを開けば、たくさん絵が書いてある。
As an American, as a second language speaker of Japanese, thank you, Japan, for pictures.
まだ特に日本語話せなかった時のお客さんのところにいては写真をね、職員さんがありがとう日本ってこう言ってた。
You are samples。
私たちも同じサンプル。
You samples
of heaven。 国を映し出すサンプル。
You samples of the kingdom of God。
神の御国を映し出すサンプル。
People can look at youAnd your relationships, and they get to see what heaven's going to taste like.
で、私たちと過去を関わることを通して、私たちからこう御国というものの御国の素晴らしさをこう感じ取って、もらうんです。
They get to see sacrifice.
で、皆さん、人々は私たちと関わることで、その愛の犠牲というのをこう味わっていくことになる。
They get to see forgiveness.
許しってものを味わっていくことだ。
They get to see patience.
で、忍耐ってものを味わっていくことだ。
Kindness.
親切。
Goodness.
善意。
Faithfulness.
誠実。
Self-control.
自制。
All those fruits of the Spirit.
御霊の実です。
Okay. And what's really important is if they look at me.
まあ、もしこう、周りの人がこう私のことを見て、
and they see me and they go, oh yeah, Jonathan, he, I can really see the sample of God's love in him.
もう、もう神様がジョナサンのことを本当に愛してるんだなっていうのが分かるってこう感じる人がいるかもしれません。
He's American.
でも、彼はアメリカ人で。
Americans can do that.
アメリカ人はこう分かるんです。
Americans can forgive. Americans can love people.
アメリカ人はこう許すこともできるし、人を愛することができる。
But this is Japan.
でもここは日本なんです。
Ever had people think like that around you? Right? It's like, well, you can do that, but I can't.
そう、っていうのはそう、アメリカ人だから、愛することができるな。アメリカ人だから、それ、ある人がこうジョナサンさんを見て、あ、ジョナサンがすごく愛のある人だなってこう思う。でもそれって、あ、ジョナサンさんアメリカ人だから、やっぱり愛せるんだな、アメリカ人だから許せるんだなってこう見てしまう。アメリカ人だからできて、だから自分にはできないってこうに私たち感じてしまうことが多いと思います。
Or, well, you can do that because you grew up in a Christian family.
あとはこう、あ、クリスチャン家庭で育ったからそれができるんだよね。自分はそうじゃないからできないやってこう感じてしまう。
Or you can do that because you're in a Christian marriage.
あとこうクリスチャン同士でこう結婚してるからそれができる。自分にはそれは無理だって感じてしまう。
But my husband is not Christian.
私の夫はクリスチャンじゃないからそれ難しいんだ。
And so what God does
is
He goes into every situation. He goes and finds a Filipina. And He shows Filipinos what love looks like.
フィリピン人を通して、神の愛がどのようなものかをこう映し出すことができる。
And he finds this guy.
神様はこのひろゆきさんみたいな人も用いてくださるんです。
And people his age.
このひろゆきさんの年代の方々を用いてくださるんです。
Get to see what love looks like.
そのひろゆきさんを通してこう神の愛がどのようなものかというのを映し出してくださる。
And he finds学生。
でまた若い、ね、学生たちを通して。
And he finds Chinese.
中国人を通して。
And in every situation, every kind of family, every kind of environment.
でどんな状況であっても、どんな関係であっても、どんな境遇であっても、神様はそれを用いることが、神様はできるんです。
Here's your sample.
これが私の愛のサンプルだよとこう。
This is what it looks like.Here.
で、これがこの世にあって私の愛というものが私たちを通してそうサンプルとしてこう示してくださる。
So you guys all have a role. You have a mission.
なので私たち全ての人が使命がある、ミッションがある。
Now, this guy is a missionary.
まあからね、ミッショナリー、宣教師ですよね、ジョエルは。
Both these guys are missionaries.
クリスも含めてみんな宣教師です。
He cannot do your mission.
ただ、ジョエルも、まあ、クリスティも、自分たちのミッションを代わりにやってくれるなんてことはできないんです。
Okay? He cannot speak to people like you.
皆さんとして語ることは不可能なんです。
He can't talk to the folks that don't speak English or ooh, American.
Canadian.
Canadian.
Hey, I'm wearing my Canadian, right?
there's no maple leaf, it doesn't count. You can tell Canadians when they go overseas because they always have the maple leaf. And they wear it on purpose so people don't think they're American. They want to escape terrorists. Avoid the terrorists.
さっきジョナサンさんが言ってたのは、そう、ジョエルだったり、まあ、クリスティンが、まあ、今日本人だったり中国人だったりフィリピン人だったりという私たち、として、語ることは、まあ、できないわけですね。
So you have got a mission.
あなたにもケイコさんにもミッションがあります。
You are a sample to people who have been married over 50 years. And the thing is, there are lots of people who have been married for 50 years that feel like their life is hopeless.
でそう50年以上も結婚しているけれどもなんかこう人生、夫婦関係だったりその人生に希望を持てないっていう夫婦ってたくさんいると思うんです。
But you see, she can share that hope that she has within her.
でも同じと結婚もう50年以上してるっていうものとして結婚さんはその、それでも希望あるよっていうことを分かっちゃうことは結婚さんはできる。
So when we talk about submission, it doesn't mean that she is under me.
なのでこの従うっていうことを考えるときに、リエさんが、まあ、この二人で言うとリエさんがジョナサンさんの下に来るっていうことではないんです。
I'm not above her.
ジョナサンさんがリエさんより上ってことではないんです。
And it doesn't mean that I am under her and she's above me, even though she's smarter than me.
と同時にこうリエさん、例えばリエさんの方が頭が良かったとしてもリエさんが上でジョナサンさんが下っていうことでもないんです。
It means that both of us
are under the mission.
私たちは夫婦というのは妻も夫も両方その神様が与えてくださるミッションのもとにいる。
Do you know what the word or the prefix sub means?
The first little part of the word sub. Do you know what that means? そのままサブっていうのをあの言葉の部分。これは他の言葉というとサブマリン、ね、これは under the marine, under the water。
英語のそう、英語の SUB で始まる言葉のサブってこうその言葉の一部分が意味を持ってるんですけど、そのサブっていう意味っていうのは、まあ、一つこうサブマリンっていうのは、まあ、潜水艦海のサブマリン、海の下に潜るっていう。
Okay. So I'm not, it's not sub-husband.
なので私はこう、サブハンドではない、つまりは下に夫ではない。
It's not sub-wife.
サブワイフでもない。
Okay. It's sub what?
Mission.
Yeah.
やっと分かった。サブミッションはここでつながってね。あの従うっていう言葉はサブミッション、サブミットっていう言葉が使われてるんですね、英語では。でそこでミッションの元に来るっていうサブミッションってあの言葉の意味分かんなかったって説明が難しいです。
So in order to accomplish our mission, we are going to cooperate together and we're going to sacrifice so that that mission can be fulfilled.
なのでこう従い合うって考えるときに私たちこう妻のもう妻に従う夫に従うってことを考えがちなんですけど、そうではなくて、妻も夫もその神様に与えられたミッションに従っていく、そのために犠牲を払い合って、お互いにこう寄り添い合って、協力し合って、そのミッションを成し遂げていく、それが神様が求めてこられること。
So that people around us they can look at us and they can see ohSomebody like me, I can know God.
で、こう私たちの周りにいる方々が私たちを見て、あの人でも誰か、あの人はこういう姿を、その私たちを通して見る姿を通して、あ、自分も神様を知ることができるんだなってこう思えるようになっていく。
I first dated Lie. She was not a Christian.
Lie さんと最初付き合った時は、Lie さんまだクリスチャンではなかった。
And so we had been going out for a few months, and I spent a long night in the chapel in my college. その時にはある夜もうあの夜中ずっとチャペルの中に祈ったの。I was praying. And God was convicting my heart that I should not have dated her because she's not a Christian.
その時にこう祈りの中で神様がジョナサンさんに、いや、リエさんとまだ付き合っちゃダメだよ、まだ彼女はクリスチャンじゃないでしょってこう語りかけられたって言います。
And I was.Struggling.
でまあそういう神様の御言葉メッセージを聞いて、だから正直もう葛藤したんです。
And I prayed all night.
もう一晩中祈り続けていた。
And should I break up with her?
でまあ付き合っちゃったけど、もう別れるべきなのか。
If I break up with her, she's gonna hate God.
もしここで別れちゃったら、多分彼女は神様を嫌いになってしまうだろう。
And maybe I'm gonna hate God.
恨むなる。
And but if I keep going out with her, how can I be a missionary?
でももしこうあの彼女と関係を続けていくなら、宣教師にどうやってなれるだろう。
So finally, I came to a peace.
でまあいろいろ中でこう平安が与えられたんです。
And God told me, "You made a mistake."
神様はジョナサンは間違いを犯したよ。
Don't make another mistake.
でも、もう間違いこれ以上犯すなよ。
Don't marry her until she becomes a Christian.
まあ、クリスチャンじゃないリエさんと付き合い始めたけど、じゃあ次、それはまあミスだったけど、結婚するときはリエさんが、あ、クリスチャンじゃなかったら結婚したいです、ね、リエさんがクリスチャンになってから結婚するようにしなさい。
I don't recommend this to anybody.
で、まあ、それはお勧め しません。
This is not the right way to do it.
まあ、正しいあるべきやり方ではない。
And it became very difficult becauseI did not want her to become a Christian just for me.
まあ複雑になっていくんですよ。そうなると、リエさんが、クリスチャンになるっていう目的が、あ、じゃあジョナサンさんと結婚するためにクリスチャンになるというふうになってしまう。
I didn't want her to feel pressure like she has to become a Christian.
なので、自分のためにクリスチャンになってほしい、そのプレッシャーを感じてほしくない。
I think my mom gave me pressure.But I took her to church services. I took her to Christian concerts. We were always going to Christian things.
でもそのからこうジョナサンさんはこうリエさんのことね、教会の礼拝に連れて行ったり、いろんなこう教会のイベントに連れて行くようにしたんです。
We went to the church service of my home church, where the pastor is very famous.
でまあ、ジョナサン殿が通っていた牧教会、に移れてたんですけど、まあ、そこの牧師さんは、ね、本当に有名な先生だったんです。
And, she had the dark sunglasses.
でリエさんはもう真っ黒なサングラスかけて、
もったいない But I convinced her to comeAnd change her school and come to my Christian college.
で、別のその時はね、別の大学行ったんですけど、どういったね、彼女を説得して、ジョナサンさんが通ってたクリスチャン大学に転入するように、お願いした。
And at that Christian college, there was a Japanese couple.
で、そのクリスチャン大学には、ある日本人夫婦がいた。
And they were preparing to become pastor.
で、牧師になる、その訓練を、そのための準備をして、学びをしていた。
AndThey had a Bible study in Japanese.
そこでは彼らが日本語での聖書の学びを開いてくれていた。
And they started teaching her the Bible in her own language.
なのでそこでこう日本語で、まあ、リエさんの母国語でね、聖書のことを教えてくれ始めたんです。
And they showed her, not just teaching her, but they showed her what Japanese Christians could be.
でそこではこう、まあ、聖書の知識、聖書がどういうことなのか、神様がどういう方なのかというその知識はもちろんね、そうなんですけども、その学びを通して、日本人のクリスチャンの姿を彼が示してくれたんです。
They showed her a sample.
で彼らはそう日本人としてのクリスチャンのサンプルを示すというミッションをしていたわけです。
And a short while later, she believed in Jesus.
でその後わずか、しばらくしてこう彼女はクリスチャンになる決断を下すわけ。
And a few days later I proposed.
その数日後に。
Hallelujah. So you've got a mission.
なので、私たちにはそのミッションが与えられています。
It's not just to tell people about Jesus.
まあ、それはただただこうイエス様のことを語るだけではないんです。
It's to be a sample.
というのはこう神様の愛のサンプルになっていくこと。
To show them. This is what it looks like.
で、その神様の愛だったり神様の素晴らしさ、神様を信じて生きる人生の素晴らしさをこう示していくサンプルになっていくこと。
美味しそう。
食品サンプルみたいな食べたいな美味しそう。
食べたいな。Right? So they're going to want to, you know, yeah.I want that.
そう、私たちを見て、あ、いいな、あれ、自分にも欲しいな、あったらなってこう思うように、なれるように、こう、神様は私たちをそういうふうに用いてくださっている。
Okay. Let's do small groups. 6 minutes. Just share one thing that touched your heart.
で、小グループに分かれて、まあ、6分間、まあ、各人一人ずつこう一つ何かこのメッセージを聞いて、心に残ったことを分かち合ってみてください。
ありがとう。ありがとう。ああ。開けた。